カシスみたいな、うん、ね、綺麗な味がするケニアがちょっと気持ち悪いよね、こんな、
うん、いや
Hello everyone, Yoruba Lingual Talk に welcome です。On this podcast, we talk about our day-to-day lives and leisures here in Japan. I try my best to speak in English and now is a natural at Japanese.
皆さんこんにちは。ゆるバイリンガルトークのなちとなおです。この番組では日々の出来事や好きなエンタメについて英語と日本語でゆるっと語ります。それではお聞きください。
はい、じゃあ今日は私とナチケタの共通の友達でコーヒーオタクの宮沢くんを初ゲストとして召喚しました
召喚されました
イエーイ
こんばんは、宮沢です。
こんばんは。
いやー、めっちゃ嬉しい、本当に。もうい
やー、ありがとうございます、出てくださって。なんか、まあ、コーヒーオタクとして有名、有名ですけど、韓国に行った？
そう。なんか
韓国に行った話していいんだよね、
普通に。うん。韓国にこの前行ってきたね。そう、まあ、ちょっと、本業は僕サラリーマン。でしょ？
うん。
で、
クエスチョンマークだけどね。
自分でもハテナなんだけど。
うん。うん、
本当、
うん、そう、なんか、
まあまあ、
気づいたらね、コーヒーずっと好きで、いろいろ、コーヒーつながりでできた縁みたいなのがあって、で、今、大阪に住んでるけど、うんうん、まあ、東京に行った時にちょっとお世話になってた、うん、コーヒー屋さんのオーナーさんが、今度、韓国にコーヒーの勉強しに行って、まあ、現地のインストラクター、
うん、
コーヒーのインストラクターの人とつながりがあるから、その人に案内してもらうんだけど、たくま一緒に行くって声かけてもらって、行きますみたいな。平日2日間会社休んで、韓国に行ってくるっていうのが最近あった出来事ですね。
素敵なフットワークの軽さで。
ねえ。でも自分でもびっくりよね、ほんと。行きますって。何も予定も確認せずに答えるからね。
優先順位が高いんだね。じゃあまあコーヒー修行なの？一応。
なんか、まあ、修行っていうか。
うんうん。
うん、でも、その案内してくれる方、してくれた方が、結構すごい方で、もちろんコーヒー関係の、うん、お仕事をされてるっていうのもあるけど、
うん。
うん。いろんなコーヒーのつながりがあるから、とにかくいろんなお店に連れてってくれたっていう感じだね。これ二日間、丸二日間、車用意してくれて。
へぇ
ー。うん。そう、時間もね、取ってくれて、もうほんとフルツアーみたいな感じで。うん。
韓国はコーヒー熱いの？
うん、今多分かなり暑いと思います。アジアがね、中国、韓国、台湾とかがすごいコーヒー暑いんじゃないかな、今。うん。
中国もなんだ。
そう。韓国俺初めて行って、今回はプサンっていうところに行ってきたんだけど、うん。うん、なんかね、コーヒー屋さんめちゃめちゃ多いね。うん。日本でいう、ドトールとかさ、
うんうん、
エクセルシオールみたいな、そういう感じのコーヒー屋さんもすごいいっぱい、もうほ
ん
と、どこかしこにいろんなお店が、そこら中にあるっていう感じで、で、それに加えて、品質の高いコーヒーを使ってるお店も、なんかいわゆるスペシャリティコーヒーと言われるようなものとかを扱ってる。
うんうん。
うん。ちょっとお高い感じのコーヒーショップだったりとか、おしゃれなお店もたくさんあったね。
うん。
うん、めちゃめちゃ楽しかった。
前から気になってたのは、うん、コーヒーを始めたきっかけとか好きになったきっかけ。
ああ、そうね。それは、めちゃめちゃ覚えてるんだけど、僕、コーヒー一番最初は、全く飲み物として興味はなかったのね。
うんうん、
で、大学生の時の、なんか、休みの日に友達にカフェに行こうって連れられて行ったお店が、ものすごい、隠れ家っぽいような、家具とかがすごいヴィンテージなものを使ったようなお店で、内装がすごい素敵で、なんか、すごい空間だなって、おしゃれで、で、そこのお店行って、なんかほぼ、確か多分その場でぐらいかな。コーヒーとか飲んだの初めてだったのに、ここで働きたいですみたいな言った記憶があって。
大学は。
コーヒー初めて飲んだ、
そうそうそう、その時に。
え、ガチで初めて、まあなんかちゃんとしたコーヒーって
こと？あ、そうそうそう、そこも一応こう、スペシャルティーコーヒーっていうので、こう歌った、
スペシャル
ティーコーヒーを知ってる、まあカフェだったんだよね。でそこで、要は、そのコーヒーというよりは、空間がすごい素敵で、お店の人とかも楽しそうに働いてるのを見て、あそこで働き、バイトしたいなと思って、言ったところから、まあ、すぐにではなかったんだけど、ちょっと経ってからそこで働けるようになって。
おー、じゃあもう本当に、初めのあれだね、ファーストインプレッションで惚れたんだ。
うん。そう。
空間と。
なんかどっちかっていうと家具とかに最初は興味があったから。
なるほどね。
その内装の方で惹かれて。で、まあ働いてるうちに当然コーヒーのこといろいろやるじゃんね。こう提供する側になるわけだから。そしたら、どんどんハマっていってしまって。で、そうね、ずっと、そこからコーヒーが好きで、って感じかな。
なるほどね、
え、どんどんハマったってどういうところにハマるってこと？コーヒー作る側？
なんかすべてかな、提供する、なんかバイトとしてもものすごい楽しくて、お客さんとかと話したりするのとか、もちろんそれも楽しかったし、コーヒー屋さんやりたいなってこう考えたのも、なんだろう、コーヒーが好きだからというよりは、そのお客さんと話したりとか、そういう経験が楽しすぎて、これ仕事にできたらいいなって思ったのが大きいけども、コーヒー単体への興味もものすごく大きくなったのは、なんか、田舎にいるときは、深入りのコーヒーがやっぱりね、多いんだけど、東京に行くタイミングですごいフルーティーな、浅入りのコーヒーっていうのを飲む機会があって、もうびっくりして最初、何これみたいな。これコーヒーなのみたいなのがね、あったんだよね。
それはさ、東京に来るタイミングってことは、働き始めるときってことじゃなくて？
もっと前、学生のときに、あれは何のときかな、まあ、単純に遊びに行ったときとかかな。で、当時、アルバイトしてた職場で、お兄さん的ポジション、僕から見ると、歳もまあまあまあ近くて、コーヒーのこといろいろ知ってるお兄さんが、まあ、バイト先にいたんだけど、その人が、東京行くんだったらここ行ったらっていうので、こう、ピックアップしてくれるの、お店を。で、そのメモと、まあ、当時、インスタがね、流行り始めてたぐらいの時かな。そう、それで、いろんなのお店をこう教えてもらって、メモして、東京行ったらもう、はしごしまくるみたいな。
そのリスト欲しいもんな。そのリスト欲しいもん。
だよね。いや、ほんと、今でも、やっぱね、有名なお店かな。
覚
えてるけど。 そう、それで東京行っていろんなお店回ってるうちにもうどんどんどんどんハマってっちゃって、
うん、
うーん、かな、そんな感じ。はい。
え、そしたらさ、うん、働き始める前から、
うん、
もうちょっとコーヒー屋さんやろっかなとか視野なんかあったってこと？
あった、あったどころか。
あ、そうなんや。
もう卒業間際に、なんか、まあ、一応大学院まで行かせてもらってたのに、うん、親とかにも大学院まで行きたいって言って、うん、で、勉強をしたら、それはいいところに入ってほしいって多分親は思ってるはずじゃん。
うんうん、
なのに、僕は卒業したら職を持たずに、コーヒー屋さんやりますみたいな。
そうなんや。
それで結構、
うん、
うん、いろいろ話し合った記憶があるね。
へえ。
そうそうそう。その時からやっぱりね、コーヒー屋さんやりたいなっていうのは実はあったんですよ。
なるほど。うん、
でももう、
そっか、その時から
やっぱりコーヒー屋さんそんなにね、簡単に経営できるものでもないっていうのは、
うん、
やっぱ頭の中にあったから。一回就職して、
うん、
そしたら多分諦めるだろうなって自分の中でも思ってたんだよね。その、
なるほど。
うんうんうん。まあでもコーヒーは好きは好きでさ、うんうん、趣味でやってればいいし、
うん、
っていうので、一回就職しようってなって、東京来たら、よりコーヒーに触れる機会が増えてしまったから。
店も多いし。
そうそうそう。
なるほどね。
今も、うん、変わらずって感じですね。そこは、だから、ずっと好きで。うん。
素敵やん。
そんな感じ。
なるほど。なんか、
うん、確かにこんな話
し
ない
な。深い愛を感じた。コーヒーに対する深い愛を感じたわ。そっか。
じゃあ、いっぱいお店とか行ったことあるじゃん。
うんうんうん、
コーヒーもいろいろ、まあ、うん、種類、試したことあると思うけど、
うんうんうん、
好きな種類とコーヒーの楽しみ方について聞きたいけど。
あ、楽しみ方ね。なんか好きなコーヒーで言うと、なんか、
うん、
最近はケニアのお豆があると、
うん、
それを頼んでしまいがちだな。
うん、
あ、なんか気になってた、うん、産地でさ、エチオピアとかケニアとか、
うん、
国名って言うじゃん。
うん。
あれって大枠は一緒なの？例えばコロンビアとかブラジルとかで、
うん。
それで味が結構決まってくるの？国で。
うん。なんか、今そのコーヒーの生成っていうこう作り方のところが進歩 、
うん、
してるから、うん、逆に、なんだろう。一貫性はなくなってきてはいるんだけども、
うん、
まあそれはあるとしても、
うん、
でもテロワールって言われるやっぱブラジルだったらどっちかっていうとナッツ系のフレーバーがするねとか、エチオピアだったら華やかなこうフルーティーでフローラルの香りがする個性があるねっていうのはあるよ、
うん、
あると思いますよ。
なるほどね。
うん。
うん、
その中でケニアさんは、
うん。なんかケニアはね、すごい、ジューシーな綺麗な酸を持っているコーヒーが多くて、とっても、とっても美味しいコーヒーに当たると、なんかブラックカラントって、カシス、
うんうんうん。
うん。カシスみたいな、ね、綺麗な 味がするケニアがちょっと気持ち悪いよね、こんな、
いやいやいやいや
いやいや、でも、それは、うんうん、その国のコーヒー自体種類が違うなのか、うんうんうん、天気とかの影響、育て方とか、うん、そういうの関係するの？
関係するね。なんか豆の、
うん、
まず品種っていうのがやっぱりたくさんあって、
うん、
なんか大きなところで言うとアラビカっていうのとロブスターっていうのがあるんだけど、
うんうんうん、聞いたことあります。
うん、本当？うん、アラビカ、うん、なんか嬉しいね。
うん、アラビカ、
アラビカ。なんか今世の中に出てるスペシャリティコーヒーって呼ばれてる、その綺麗な酸味とかって言われてるやつは多分アラビカがほとんどなのね。アラビカ種。
うん。
うん、で、ロブスター種っていうのは基本的に日本で言うとインスタントコーヒーとかに使われてることが多い。
うん、
ちょっとね、深く焙煎して、焦げっぽい香りがしても、まあ、美味しく飲めるような、どっちかっていうと、
うん、
コーン茶とかね、うん、麦茶みたいな香りがする、
うん、
うん、コーヒーが多いんだけど、
うん、
それもちゃんとね、綺麗に精製すれば美味しいコーヒーになるんだけど、どっちかっていうと大量生産して安く売るっていうので使われてしまってる品種、
うん、
今のところ、
うん、
そう、そっから発生してってもう何十種類何百種類って、うん、ティピカ種とかブルボン種みたいな種類があって、
うん
で、さらにそこから、生成って言って、コーヒーってさ、もともと果実なんだけど、
うん、
コーヒーチェリー。うん、それここから、中の種を取り出して、乾燥させて、焙煎して、コーヒー豆っていうのが出来上がるんだけど、その過程がね、こう、いろんなプロセスを踏んでいて、発酵させたりすると、いろんなフルーツの香りがしたりとか。
うん、
そうそうそう。
発酵なんだ。発酵とかするんだ。
う
ん、
そう。そうなんですよ。そこがね、めっちゃ面白いかな。
ファーメンテーションだよね。
そう、ファーメンテーションは、う
ん、
そう。例えば、コーヒーチェリーを摘んで、
うん、
赤い実がついた状態のまんま、天日干しにするっていうのが、ナチュラルっていうもの。
うん、
で、そのまま発酵させると、うん、まあ、その果実が持ってる成分が種、種子にもこう入っていくから結構フルーティーな香りがしたりとか、うん、個性の強いコーヒーが出来上がったりするんだけども、その分、
うん、
まあ、発酵ってさ、うまくいったら美味しいけど一歩間違えると腐敗だから腐るのよね、
うん、
カビが生えたりとか、
うん、
そうすると、うんうんうん、
うん
うん、そうすると品質がね、こうバランスが、ばらつきが出ちゃって美味しくないコーヒーができちゃったりとかする。
うん、
で、片やもう、そのコーヒーのチェリーの果肉を全部取ってしまって、種の状態のまんま、こう、まあ、水洗して、ウォッシュ糖っていうのは水で洗ったりとかして、綺麗にして精製する方法もある。うん。
うん、
その方法がね、無限にある。
ナチュラルとウォッシュドが二大巨頭みたいな感じなの？
そう、元祖生成方法としてはそんな感じ。うん。
で、ナチュラルの方が分かりやすいってこと？豆の個性が出やすいってこと？
うん。結構ね、香りが、フレーバーが強く出たりする傾向にあるかな。うん、
なるほど。
うん。
うん、
はい。
さっき、フルーティーって言ってるのは、具体的に、どうやってわかる？
ねえ、それがね、どうやってわかるんだろうって思う。
私は、
うん、
いいですか？
うん、
私は、初めてフルーティーさを感じたのが、イルガチェフだったの。
おー、エチオピア、やっぱり
エチオピアだね。そう、エチオピアのイルガチェフだったの、そう、
うん。
で、あ、これがフルーティーさかってなったのが分かりやすかったのね、私の中で。
うんうんうんうん。
だから、一旦飲んでみなって感じなんだけど。
うん。
なんかそういうさ、こう、初心者でも分かりやすく フルーティーさとか、なんかそういうのを感じやすい豆の種類とかっていうのもあるの？
ある。それがまさにね、なおちゃんが言ったエチオピアの、
うん、
まあナチュラルでもワシュトでもいいんだけども、うん、僕がね、東京来て感動して、を覚えたコーヒーもエチオピアのナチュラルだったんですよ、実は。
あー、一緒だ。
そう。わー、すごいこれって思ったのが、
うん、うん。
エチオピアだったんだよね。やっぱりそれだけ個性が出てるコーヒー、エチオピアは。うん。
うん。うん。
なんで、そうだね、そういうの、わかりやすいコーヒーって言ったら僕もエチオピア飲んでみ、見てほしいかな。
お
あとはね、結構、
うん、
その、生成方法がナチュラルとウォッシュとって、洗うか果実をつけたまんまかって話をしたと思うんだけど、
うんうんうん、
今、その生成方法にどんどん、いろんな切り口でコーヒーの品質を高めようっていう動きがあって、
うん。
うん。
うん、こう、要はコントロールできれば、
うん、
発酵ってことは、めちゃくちゃいっぱい菌がコーヒーの中にいるわけだけども、その中で優勢になって、ある菌がね、うん、それが、まあ、進行していくと、その菌によって発酵した時に出る香りが強くなって、そういう味のコーヒーになるから、うん、じゃあどういう菌を添加したら、こういう味になるとか、そういう科学的なアプローチがすごい農家さんでもされているよね。そう。
パンと一緒じゃん、それ。そう。
だから、
確かに。
イースト菌を入れたりとか、そう、酵母、うん、
そうだね。
麹菌を入れたりとか、うん。だからイーストファーメンテーションとか、あるよ。
そうだね、なんか、パンだと200年前から続いてる、
うん、
イーストがある。
おー、200年
もうずっと家族の中で続いてて、で、それで、まあ、ここにしか食べれない味のパン。あるよね。
なんかさ、日本で言うとさ、ぬか漬け。
うん、とかね、なんか醤油とかね、ありそうだよね。
うん。
その、昔から同じ、
うんうん
うん、その麹菌を使って、
そうそうそう。
継ぎ足し継ぎ足しやってきましたみたいなね。
ねえ。
そう。
なんか、作る人と触る人によって、こう体にある菌がさ、うん、違うから、そう、その、作る人によって味が変わるって言うよね。
ね
え。めちゃめちゃ面白いよね、なんか。
それと同じ現象がコーヒーにも起こり始めてるってこと？ここから増えていくのか、じゃあ。
そう、生成の、まあもうかなり今も出ていて、カルチャリングコーヒーとか、うん、なんか、あとはワインのさ、カーボニックマセレーションっていうんだけど、
うん、
タンクにコーヒー豆を入れて、水と一緒に、うん、で、発酵させるんだけど、
うん、
アナエロビックって言って、わざと、嫌気性発酵、酸素に触れない環境で発酵させるようなタンクに入れることによって、うん、そこでしか生き残れない菌によって発酵したコーヒーがすごい、いい香りを生み出すみたいなのとか、二酸化炭素をわざと充填して、炭酸ガスが炊き込んだ中で生成すると美味しくなるっていうのが、そのワインのとこからも持ってきた生成方法。
うん、でそういうのもさ、こう、
うん、
これはこの発酵の仕方ですっていうのを、こう、比べて飲んだりとかって知ったことあるの？なんだろう。ちゃんとわかるものなのかなっていう。
うんうんうん、
この発酵方法はこんな味がするんだ、
うんうんうん。
二酸化炭素充填した方はこの味がするんだっていうのが、
うんうん。
わかるの？やっぱ飲んだら。
もう、だいたい、うん、こんだけ個性強いのだったら、多分この生成方法だなっていうのが、飲んでると多分分かるようになってくる。豆だけで、この香りは出ないだろうっていうのが。
ああ、うん、なるほど。
そうそうそう。だから本当にフルーティーなコーヒーを 飲みたいっていう人には、もうそのアナエロビックとかっていうのを一回飲ませると、もう衝撃みたいな。でももっと言うと、インフューズドコーヒーってやつは、もうパイナップルとかを一緒に漬け込んで生成しちゃうの。
はいはいはいはいはい。
そう。うん。なんかこの前なんか話したかもしれない。パイナップルの味になるの？そう。
うん。なんかちょっとチラッと聞いた気がする。
うん。ピニャコラータってさ。
うんうん。
うんうんうん。
なんか、いうフレーバーのコーヒーがあって飲んだら、
うん。
なんかもうパイナップルとココナッツみたいな匂いするなと思って、ピニャコラータってなんだろうってこう調べて、見たら、その、パイナップルのお酒だったっていう。
ああ、うん、そっちスタートなんだ。ピニャコラーダを知っててじゃなくて、
そうそうそう。
コーヒー飲みます。うん、ココナッツとパイナップルの味すんぞから、
そう。
ピニャコラーダだったんだ。そうそうそう、え、おもろ、うん。すごいね。
だからその、逆から追っかけて理解できるほど、明らかにもパイナップルとココナッツの香りがする、
うん、なるほど、
コーヒーみたいな。うん。
それはさ、どういう立ち位置なの？なんか、うん。面白いなっていう感じなの？なんか、
うん、面白いなっていう感じ。
なんかさ、その、うん、自然さはないわけじゃん。
そうそうそう。
言ったら、うん、でもまあそれはそれで楽しみ方としてはありだなって感じなの？
うん、なんかコーヒーとしては面白いなって思うし、
うんうん。
なんかやっぱコーヒーのさ、世界的な大会とかでもそういう、
うん、
特殊な、ね、個性を持ったコーヒーとかが出てくると人気になるし、そういう、なんだろう、話題性のあるコーヒーを作ると、今度農園さんがさ、高く売れるから、うん、みんな頑張るわけよね、美味しく作ろうって。
なるほど。
で、その中で、なんか、コーヒーに関する情報を配信してる雑誌とかを見てた、載ってたのが、
うん、
あの、要は、これは自然にできたもの、まあ、そこまで言わないにしても、まあ、特殊なプロセスを経て、できた個性豊かなコーヒーですっていう風に売り出していて、で、なんか、後ろでは実はこういうものに漬け込んで、意図的に香りをつけていたみたいな。それはちょっと道徳的にどうなんだっていう。コーヒーとしての価値が高まるのはいいことだと思うけど、そこでどういう過程を経てこういう香りが出たのかっていうのを、透明性はせめて、あの、ね。
なるほどね。
っていう物議が一回あって、なんか個人的にもコーヒーそのものの本来が持っている力だけで美味しいコーヒーの方がなんかやっぱいいよなって印象は持ってはいたんだけども、結構、あ、確かにそういう考え方もあるなって思ったのが、あの、要は、美味しいコーヒー豆だけをピックアップしようとすると、悪い豆を全部弾いて捨てないといけないとか。でも、そのロスをなくすために、弾いた豆でも美味しく価値あるものとして作るためには、そういう付加価値をつけるような、工夫が必要だよねっていう考え方をこう聞くと、確かに。
確かに。
うん、
確かに。じゃあさ、ね、どんだけいい農園でさ、いい豆の育て方してても、どうしてもロスが出て、で、そのロスの使い道として、ちょっとなんだろう。
そう
そう。なんていうの？エキセントリックなというか面白い。生成方法なりをするっていうのは
いい、僕はいいことだと思う、それがね、ちゃんとそういうプロセスを得て、いや、むしろなんかこういう理由でこういう作り方をしましたっていうのを言ってくれたらさ、逆になんか価値高まりそうだなと思うんだけどね。
なんかこっちも気持ちいいよね。
ね、気持ちいいよね。
単純に、
そうそうそう、
なるほどね。
うん、
そっか。じゃあまあちょっと脱線したけど、
うん、
飲みやすくて分かりやすい、なんかそのフルーティーさっていうのは、チケタはとりあえず、エチオピアのイルガチェフを飲むか、
うん。
もう一個なんか言ってたっけ？
そう、アナエロピックとかって書いてあるやつを飲めばもう間違いない。かな、大体。
ということです。
あれはどう思いますか？コーヒーにミルクを入れるとか、
うん、
砂糖を入れるとか、うんうんうん、それ、コーヒーオタクとしてどう思
う？もう全然いいと思うけどな。なんか、まあ、僕はあんまり砂糖入れたりはしないけど、
うん、
逆になんか甘いのはそんな飲みたいと思わないから、なだけで、
うん、
コーヒーにね、砂糖入れた方が美味しいなって思う人は、そうやって飲めばいいんじゃないかなって思うかな。そうだね。でも、ね、こう、すごい苦いコーヒーで、それを緩和させるためだけにこう砂糖を入れるとかっていう話であれば、綺麗なもともと美味しい酸味と甘みを持ったコーヒーだから、それだけで飲んでみてほしいみたいなのを思うかもしれないけどね。
うん
まあ、それでも、砂糖入れた方が美味しいって思う。だったら別にそれは全然、うん。好みの問題だからな。
うん。
うん、全然いいと思う。ミルクビバレッジっていうのかな。あの、牛乳入れたやつも俺普通に好きだしね。うん。
あれにするとやっぱり、なんかミルク入れちゃうと個性は消えるんすか？
いや、そんな。
それはそれで。
うん。
いいのか。
いいと思う。なんかね、そうだね、東京で飲んだ美味しいカフェラテとかも、
うん、
それやっぱ苦いだけのエスプレッソじゃないものにミルクが入るとめっちゃ、うん、甘くて、
あ、
うん、そう、美味しいよ、美味しいよね、
うん、
美味しいよね。
でも、うん、なんか私みたいな一般人でも、
うん、
このラテはめちゃめちゃ美味しいぞみたいな。あるもんね、たまーに。
あるよね。
うん。で、うん、これミルクめっちゃ甘いけどって思って、うん、パッてミルクちょっと作ってんの見たら、あれそこら辺のスーパーで売ってるミルク、そうそうそう、まあ普通に見たことがあるような、
うんうんうん、
一般的に買えるようなミルクやったとかで、
うん、
あ、じゃあ豆の違いなんや、みたいな、感じたことはあるから、そういうことなんやろな。
あるよね。
やっぱ。
うん、うん。もう、僕もあの、めちゃめちゃ美味しいラテを飲んだ時の感動ね。うまーみたいな。
その感動を味わいたいよね。
今回の放送は以上となります。最後まで聞いてくださりありがとうございます。よろしければフォローやレビューお願いします。
That was the episode, guys. Thank you for listening. Please support us by leaving a 5-star review. If you'd like to react to anything you heard on this podcast, you can find us on Twitter at YuruBilingual or Insta at YuruBilingual.
Twitter、Insta やってますので、ぜひチェックしてください。コメントもお待ちしています。それでは、次のエピソードでお会いしましょう。バイバイ。